中山間地域振興プロジェクト。次に中山間地域振興プロジェクトです。地域の約7割を占める中山間地域は、私たちに様々な恵みや潤い、癒しなどをもたらしてくれるかけがえのない財産ですが、過疎化や高齢化が顕著であり、耕作放棄地の増加、有害鳥獣による被害、生活交通の維持など様々な課題に直面しています。このため、全市を対象とする地域コミュニティ施策と合わせて、中山間地域の振興に重点的に取り組みます。各地域が抱える課題の解決や、活力創出のための取り組みを促進するため、地域の夢プラン策定やプラン実現のための事業を引き続き支援してまいります。休校となった小学校を拠点に、互助、交流、経済を活動の柱として持続可能な地域づくりに挑戦している大通地区においては、地域コーディネート役を担う地域おこし協力隊員を全国公募し配置いたします。写真、大塩地区の早苗、写真説明。山を背景に手前には水田に植えられた早苗が一面に広がっています。写真終わり。中山間地域への定住を推進するため、定住希望者と地域の橋渡し役を担う里の案内人制度の拡充を図るほか、空き家を活用した居住体験の取り組みを支援します。農家民泊など、ゆっくりと農産・漁村の暮らしを体験できるプログラムなどの整備を図ることで、体験型の修学旅行の受け入れを目指します。大洲島では、離島が持つ素朴さや島ならではの特性を生かし、平成25年度から、カッター訓練や平和学習、自然体験などの体験型の交流事業を展開するため、旧大洲島中学校を解体し、跡地にその拠点となる体験滞在交流施設を整備します。産業活性化、活力創造プロジェクト。次に産業活性化、活力創造プロジェクトです。本市は、石油化学コンビナートとともに大きな発展を遂げてきました。今後もコンビナートの振興なくして、本市の発展はありません。国際経済情勢の変動や、新興国の台頭などにより、コンビナートを取り巻く環境は厳しい状況にあります。昨年11月には、出光興産株式会社において、平成26年3月をもって、徳山製油所における、石油精製の操業を停止するとの発表がなされました。これはエネルギー供給行動高度化法に基づき実施される供給体制見直しの一環によるものですが、これまでの約50年にわたる歴史が閉じられることは大変残念なことです。今後、燃流油事業においては新たに入出荷設備を増強するなど、西日本エリアの物流拠点としての機能強化が図られることとなっており、化学事業部門はナフサの輸入ロット大型化などにより、これまで通りコンビナート各社への安定供給は維持され、さらに化学事業の主力拠点として新たな事業展開も計画されております。市としてもできる限りの支援を行うことで、コンビナートのさらなる発展につなげていきたいと考えています。写真、周南石油化学コンビナート、写真説明。日暮れ時でしょうか、手前には海に浮かぶたくさんの船と、海辺にはコンビナートが広がり、中央には3本の高い煙突が白い煙を出しています。後方には山が広がっています。写真終わり。周南石油化学コンビナートにおいて、製造過程で発生する水素の量は、全国有数ですが、これを利用した新たな取り組みもスタートしました。昨年9月に株式会社徳山と岩谷産業株式会社により、徳山のプラントで発生する水素を利用し、ロケットや燃料電池の燃料などとなる液化水素の製造を行うため設立された合弁会社、山口リキッドハイドロジェン株式会社の創業が予定されています。水素は、 未来のクリーンエネルギーとして今後の需要が見込まれており、今回の取り組みが新たな産業の創出に向けた大きな弾みになるものと期待しております。市としても無利子融資である地域総合整備貸付金を実行することで今後の設備投資を支援していきます。また企業と市による仮称集団コンビナート活性化懇談会を新たに設置し、私が直接企業の皆様と情報や意見の交換を行うことで、コンビナートを核とする産業の振興につなげてまいります。さらに国内には15の石油化学コンビナートがありますが、この全国のコンビナートの施策を担う経済産業省科学課に対して職員の派遣を行うこととしました。産業振興を図っていく上で、国際競争力を高めていくことが大切です。昨年5月、徳山下松港は国際バルク戦略港湾に選定され、原燃料輸送のコスト削減を目的として、船舶の大型化に対応するため、集中的な港湾整備がされることになっています。今後とも整備の加速化と拡充が図られるよう、国や県へ積極的な働きかけを行ってまいります。中小企業の振興も大きな課題です。本市には約8000社の企業・事業所がありますが、そのほとんどが中小企業であり、これらの企業が本市におけるものづくりやサービス業、そして雇用を支えています。引き続き商工会議所や商工会、関係機関と連携しながら、融資制度や設備投資に対する奨励金、新たな商品開発に対する支援などを通じて積極的に中小企業の振興を図ります。そしてこうした施策の成果が雇用情勢の改善や一人でも多くの若者の就業の場の確保につながるよう取り組んでまいります。
その他の主要施策、その他の主要施策につきまして分野ごとにご説明申し上げます。福祉、保健、医療。少子高齢社会の進展や核家族化、世帯の少人数化などに伴って支援を必要とする人が増えており、社会保障の充実は市政においても最も重要な課題の一つとなっています。このため、誰もが住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らしていけるよう、触れ合い、支え合い、命と心をつなぐ集団を基本理念とする、集団市地域福祉計画を確実に実行していきます。本市の65歳以上の高齢者人口は約4万人、高齢化率は 26%、そのうち在宅の一人暮らし高齢者は約6000人、75歳以上の夫婦世帯は約1900世帯で、今後ますます増加する傾向にあります。地域力を生かした見守り活動の促進を図るとともに、周南市第5期介護保険事業計画に基づく介護サービスをはじめとする高齢者福祉の充実に努めます。また、より質の高い介護サービスの提供を目指し、新たに指導、監査担当を配置します。障害者支援については、障害のある人が自らの能力を発揮し、地域社会で自立した暮らしが送れるよう、就労支援給付金の支給対象の拡充を図るとともに、就労支援やデイサービスなどの通所サービスの充実に取り組みます。子育て支援については、安心して子どもを産み育てることができるよう、様々な保育ニーズに合わせたサービスの実施や、地域子育て支援拠点事業の推進を図ります。このほか、関係機関との連携による児童虐待防止対策の強化に努めます。生活困窮などの公的扶助を必要とする家庭が増える中、生活保護の相談や申請のほか、複雑な問題を複数抱える家庭に対して適切な支援を行うために、専任相談員を配置した福祉総合相談室を新たに設置し、相談体制の強化を図ります。市民の皆様が いつも元気に健やかな暮らしを営んでいく上で、医療体制の充実は欠かすことができません。本市の地域医療に重要な役割を担う徳山医師会病院の新棟建設に対して支援・助成を行うとともに、中山間地域においては将来にわたり継続して医療が提供できる体制の整備に取り組んでまいります。また、平成23年度までとなっていた妊婦健診の全額公費負担や子宮頸がんなど予防ワクチン接種事業につきましては、国・県に対し強く事業継続を要望してまいりましたが、国の財政支援の延長が決まり、平成24年度の継続実施を実現することができました。このほか、市民の皆様が心身ともに健康な状態を保ち、生活できるよう、各世代における健康づくり、及び食育の充実を図ってまいります。環境共生。東京電力福島第一原子力発電所の事故と、これに伴う電力不足などによって、これまで以上に環境やエネルギーに対する関心が高まっています。安心安全で地球にも優しい再生可能エネルギーの普及啓発に向け、住宅用太陽光発電設備の設置補助を継続して実施するとともに、鹿野中学校において太陽光発電設備を整備します。また、電気自動車1台を公用車として導入するほか、引き続き市民参加のエコチャレンジ、市民節電所事業の実施や、自治会が行う LED 防犯灯設置に対する助成、市の施設への緑のカーテン設置などの取り組みにより、市民ぐるみでの温暖化防止や省エネ対策に向け、意識啓発や実践方法の普及を図ります。昨年10月に火災を起こしたリサイクルプラザペガサスにつきましては、完全復旧に向けて取り組むとともに、今後二度と事故・火災が発生しないよう対策を講じてまいります。さらに広報活動を通してリサイクルと分別収集に対する市民の一層の理解を深めていきます。河川など公共用水域の水質保全や生活環境の向上を図るため、下水道未整備区域における早期水洗化に向け、引き続き国の助成に加えた市独自の助成を行うことにより、合併処理浄化槽の設置を促進します。鶴保護対策につきましては、鶴と人間の共生を目指し、周南市鶴保護協議会と県の組織である、八代の鶴トライ数回復対策事業調査研究委員会を統合し、県との連携を強化する中で、和泉市からの保護鶴移送事業を継続実施するほか、引き続き地元やボランティアの皆様と協力して環境整備に努めます。教育・文化。将来を担う子どもたちが豊かな人生を築いていくためには、教育環境の充実は欠かすことができません。子どもたちの個性を伸ばし、能力を高めていくためには、地域ぐるみで学校を支えていくことも大切です。こうしたことから、教育委員会から任命を受けた保護者や地域の皆様に、学校運営に加わっていただくことで、新たな声や視点を様々な課題解決に生かしていく、コミュニティスクールの取り組みを全市に広げてまいります。写真、コミュニティスクール。説明、室内で丸くなって男性、女性、子どもたちが話し合っています。写真終わり。この取り組みを通じて、学校そのものの教育機能をさらに充実させ、子どもたちの豊かな学びを創造し、地域の絆の中で、将来を担う人材として大きく成長してくれることを期待しています。このほか、学校教育環境の整備のため、菊川中学校及び桜田中学校体育館の建設工事を行うとともに、熊毛中学校体育館の基本実施設計を行います。熊毛地区の学校給食センターにつきましても、平成26年度から教養開始が図れるよう、実施設計及び建設工事に取り組んでいきます。一人一人が生涯にわたって学ぶことのできる環境づくりのため、 引き続き、仮称、学び交流プラザにつきまして、平成27年度供用開始に向け、設計や既存施設の解体などを実施します。このほか、将来本市で活躍する人材の育成のため、徳山大学に創設された特別奨学生制度への出村を行い、その支援を図ります。文化芸術は人々の生活や心にゆとりと潤いを与えてくれます。心豊かに暮らせる周南市の実現を目指し、文化芸術の振興に積極的に取り組んでいきます。本市ゆかりの画家、庵野光政さんの絵本原画展を美術博物館で開催するほか、林忠彦賞20回記念写真展を神奈川県川崎市で開催し、本市の文化を発信いたします。写真、林忠彦賞20回記念写真展。説明、写真を見ている人が大勢います。写真終わり。周南市には多くの名を馳せた先人たちがいます。その偉業や素顔を知ってもらうことにより、本市の歴史に対する理解を深めていただくため、新たに数回シリーズで周南人物伝を美術博物館で開催します。平成24年度は、エコノミストの草分けとして有名な高橋亀吉氏ら4人を取り上げます。スポーツにおいては、昨年の国体の成果を踏まえ、県と連携してスポーツの一層の振興を図るとともに、本年野球殿堂入りが決定した郷土の誇りである和田地区出身の故津田常美投手の功績を称え、その栄誉を後世に長く語り継いでいくため、野球関係者の方々のご意見も踏まえ、昨年リニューアルした周南市野球場を仮称、津田常美メモリアルスタジアムとすることなどを検討してまいります。国際交流については、中国山東省志博市との友好都市提携に向け日程調整をしてまいりましたが、今年度中の調印が難しくなりましたので、今後も引き続き協議してまいります。都市基盤、景観。都市基盤においては安全な道路環境の維持、確保を図るため、道路の改修や補修などを引き続き計画的に進めます。平成24年度は、徳山地区の市道、徳山停車場線、新南陽地区の市道、駅前野村外作線、熊毛地区の市道、幸ヶ丘線、鹿野地区の市道、西谷線など、22路線を予定しております。また、老朽化する橋梁については、新南陽地区の古川湖線橋の補修工事を実施するとともに、97橋の長寿命化計画の策定に取り組みます。さらに、平成24年度から新たに安心安全な生活環境を確保するため、ご要望の多かった市道の補修に対する助成を実施いたします。台風や集中豪雨などによる水害の対策として、福川南地区において、市道中外作線整備事業と合わせて、下水道整備に着手するとともに、河川や排水路に堆積した土砂の浚渫を継続して実施します。久米及び富田両地区の土地区画整理事業については、引き続き進捗を図るとともに、久米中央土地区画整理事業においては、長年の懸案である山陽自動車道徳山東インターチェンジに至る幹線道路、串ヶ浜久米線の平成25年度中の全面供用開始に向け重点的に取り組むこととしております。念願であった熊毛地区の水道整備につきましては、光市への浄水の委託について、光市及び国、県と協議が整い、計画変更に関する見通しが立ちました。平24年度から送水及び排水施設の整備に取り掛かり、平27年度に一部給水開始し、平31年度までには八代を除く熊毛地区全域での給水を目指します。景観、町並みは町づくりを進める上で重要な要素です。本市においては、周南市景観計画を昨年8月から施行し、この度、地域を代表する75箇所を市民が推薦する、ふるさと周南景観特選として選定したところです。良好な景観の形成や保全に向け、 周南市景観条例を制定するとともに、市民の取り組みを支援する制度を設け、市民の皆様との共同で景観まちづくりを進めます。写真、景観シンポジウム、説明、コメンテーターが前に5、6人並び、ディスカッションをしている様子です。出席者も大勢います。写真、終わり。その他の産業振興。農業は安全、安心、新鮮な食料を提供するという重要な役割を担うとともに、最近は新たな雇用の場としても期待が寄せられています。こうした中、本市の農業就業者の平均年齢は70歳を超えており、農業の担い手の育成が大きな課題となっています。このため、若者の新規就農に向けた支援や、集落営農法人の育成、生産体制の整備などに取り組んでまいります。このほか、三尾地区において、県営事業による暗渠排水や保場整備などを進めるとともに、新たに長穂地区での保場整備に向けた合意形成に着手いたします。林業については、搬出間伐や林内路網の整備などを積極的に推進し、振興を図ります。中山間地域を中心に大きな問題となっている農作物への有害鳥獣による被害につきましても、地域ぐるみでの被害防止活動を積極的に支援してまいります。水産業につきましては、藻場・干潟の保全活動や、種苗放流などを行うことで、引き続き水産資源の保護育成に努めます。また、漁港施設の適切な維持・管理と回収などを図るため、鳥獣苗化計画を順次策定することとし、平成24年度は大津島漁港について実施します。商業・サービス業については、市内での消費拡大を図るため、共通商品券発行事業を支援するなど、商工会議所や商工会関係機関と連携して振興を図ります。このほか、中津地区のブランド米を使った中津酒、中津は泣くという字、などの例に見られるように、近年、若い事業者、生産者を中心に新たな事業への取り組みが行われています。山口県産業技術センターや周南地域地場産業振興センターと連携しながら、こうした農商工連携や生産から販売まで一貫して手掛ける6次産業化を促進し、新商品の開発や地場産品の利用促進、雇用の創出などにつなげます。こうして開発された商品のアンテナショップとしても大きく期待される西武道の駅につきましては、平成26年春の供用開始を目指し、建築基本設計やそれに伴う造成設計、さらには造成工事などについて、国と一体的に事業の推進を図るとともに、引き続き新たな特産品開発や管理運営体制整備に向けて具体的に進めてまいります。労働者福祉対策といたしましては、工場閉鎖などに伴い、離職を余儀なくされた方の生活の安定を図るため、県と協調して行う離職者緊急対策資金貸付制度の融資枠の拡大を図ります。アニバーサリーイヤー、周南市誕生10周年。今年はアニバーサリーイヤーです。徳山港が開港90周年、銀南街と中央街商店街が60周年、銀座商店街も50周年、そして文化会館が30周年、総合スポーツセンターは20周年を迎えます。徳山港では5月に大型帆船日本丸の寄港が決まり、一般公開も予定されております。日本丸の写真が載っています。5月23日には日本港湾協会通常総会も開催され、全国から約1000人の方々が周南市に来られます。中心市街地では、商店街と待合徳山などが協力して、様々な催しを企画されております。文化会館では、30周年記念事業として、NHK 番組の公開収録などを行います。さらに、本市は平成25年4月21日で誕生10周年を迎えます。平成25年1月から1年間かけて、 各種記念事業を実施することとし、これを市民の皆様と一緒にお祝いするため、市民参加による準備委員会を立ち上げます。アニバーサリーイヤーや周南市誕生10周年のイベントなどを通じ、市民の皆様と一緒に町全体を盛り上げてまいりたいと考えております。行政財改革の推進。以上申し上げてまいりました各プロジェクトをはじめとする諸施策を着実に実行していくとともに、将来にわたり持続可能な社会の実現のため、常に事業の見直しを図り、あれかこれかのメリハリの効いた選択と集中によるまちづくりを展開していくことが重要です。このため、新たに行政改革推進室を設置するとともに、職員一丸となって行財政改革に取り組んでまいります。特に平成24年度においては、合併後これまで進んでこなかった公共施設の統廃合、再配置に市民の皆様のご理解をいただきながら積極的に取り組んでまいります。もちろん、行財政改革とは全てにわたって縮小・抑制することではありません。行財政基盤を強化することで、今必要とされる施策、そして将来に夢を抱くことができる事業には、重点的に予算と人材を投入し、しっかり実行してまいります。そして、職員一人一人が常にスキルアップに努め、それぞれの職場で持てる能力を市民のために最大限に発揮することが何よりも大切であり、大きな効果をもたらす行財政改革の一つであると私は考えています。こうした市役所を職員と共に作ってまいります。終わりに、冒頭申し上げました通り、時代はまさに大きな転換期のうねりの中にあります。世界を見渡し、過去に学び、将来を見据え、前に向かって進んでいかなければなりません。そのための確かな支えとなるのが、人と人との絆、地域の絆であると私は信じます。市民一人一人が尊重され、それぞれに活躍の場があり、笑顔で輝くことのできる、そんな周南市の未来に向け、オール周南、もやいの心で街づくりを推進します。様々な課題がありますが、先人たちが築いてきた歴史や文化、風土を大切にしながら、この美しいふるさと周南を守り、育て、次の世代につなげていくため、私も自ら先頭に立ち、全身全霊で取り組んでまいる覚悟です。議員の皆様、並びに市民の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。平成24年2月29日、周南市長、木村健一郎。